新約聖書のマタイによる福音書第21章33節から46節です。もう一つの例えを聞きなさい。あるところに一人の家の主人がいたが、ブドウ園を作り、柿を巡らし、その中に酒舟の穴を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。収穫の季節が来たので、その分け前を受け取ろうとして、しもべたちを農夫のところへ送った。すると農夫たちは、そのしもべたちを捕まえて、一人を袋叩きにし、一人を殺し、もう一人を石で打ち殺した。また別に、前よりも多くのしもべたちを送ったが、彼らをも同じようにあしらった。しかし最後に、私の子は敬ってくれるだろうと思って、主人はその子を彼らのところに使わした。すると農夫たちは、これを殺、その子を見て互いに言った。あれは跡取りだ。さあ、これを殺して、その財産を手に入れよう。そして彼を捕まえて、ブドウ園の外に引き出して殺した。このブドウ園の主人が帰ってきたら、この農夫たちをどうするだろうか。彼らはイエスに言った。悪人どもを皆殺しにして、季節ごとに収穫を収める他の農夫たちにそのブドウ園を貸し与えるでしょう。イエスは彼らに言われた。あなた方は聖書でまだ読んだことがないのか。家作りだの捨てた石が隅の頭石になった。これは主がなされたことで、私たちの目には不思議に見える。それだからあなた方に言うが、神の国はあなた方から取り上げられて、御国にふさわしい実を結ぶような異邦人に与えられるであろう。またその石の上に落ちるものは打ち砕かれ。それが誰かの上に落ちかかるなら、その人は粉微塵にされるであろう。祭司長たちやパリサイ人たちがこの例えを聞いたとき、自分たちのことを指して言っておられることを悟ったので、イエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者だと思っていたからである。そこまでであります。本日はこの聖書の箇所から、砕かれた心という題でメッセージをさせていただきます。チーロバ先生という名前で、愛称で親しまれていた榎本康郎先生、昭和の先生でありますけれども、この先生、牧師がですね、京都でゼロから開拓伝道を始めて数年経って、30人くらいの人が集まっていた頃ですね、その頃熱心に一生懸命教会に通っておられた、一人の女性ご婦人が急に来なくなってしまったというのであります。どうしたんだろう。ちゃんと教会に来なきゃダメだよと、解き伏せなきゃ、説得しなきゃいけないなと、先生も熱い先生でありますので、先生は意気込んでですね、この、その方の家を、そのご婦人の家を訪ねたそうであります。そこでですね、先生と会ったそのご婦人は、この先生に言いました、榎本先生に言いました。それは、先生の説教が面白くないから。何人もわざわざ面白くない話を聞きに行くわけはない。家で静かに聖書を読んでいた方がいい。教会に行くときは暗い頃だけれども、帰るときは明るい頃で、なんていう人もいるけど、私は全然そういうことない。正反対だ。教会に行くときはまあ明るい頃なんだけれども、帰るときは本当に暗い頃で、いや、煮えくり返るような頃で帰るんだ。先生がもっと私たちが聞きたいと思うような話をしてくれたら、誰も言われなくても喜んで教会に行きますよ。そういったそうですね。まあもっといろいろ書いてあったんですけれども、先生はですね、黙って聞いておられました。でもコロナ禍はですね、逃げ繰り返っていたそうであります。自分のことを棚に上げて、すべての責任を自分に追っかぶらせようとする。本当に腹が立ってしょうがなかったそうですね。で、この榎本先生はすごい先生でですね、説教に命をかけてた。寝言で説教をするくらい。私はまだですね、あなた寝てる間説教してたわよって言われたことないので、多分してないんだろうなと思うんですけれども、この先生もう本当に説教のことで頭がいっぱいでですね、もう寝言で説教くらいだった。 だから余計腹が立ったそうであります。それで先生は帰って夕方までですね、ピシャッとこの障子を、襖を閉めて、そして夕方まで部屋に閉じこもってじっとしていました。でも夕方、そうだと思い立って、本屋さんに走りました。2冊の本を買いました。説得力のある話し方、そして話の仕方、そういう名前の本を2つ買って帰ってきたそうであります。それで先生ですね、勉強しました。一生懸命勉強しました。そして話の構造をいろいろ工夫して、そして説教の準備が本当、先生もこうだ、こうやればいいかな、こう言えば面白いかな、一生懸命準備してですね、説教の準備が楽しくなって、教会の人たちも喜んで先生の話を聞くようになったそうであります。そんなある日、そうですね、先生の説教この頃だいぶ面白くなってきたね、私は泣きそうになったよ、私は日曜日が2回来ればいいな、1週間2回やったらもっと教会に来れて、もっと先生の話を聞けるのに思っている、そんな話がですね聞こえてきた。もう先生ちょっといい気になっちゃう、嬉しくて、なんとですね、京都だったもんですから同志社の神学部からも、榎本先生、説教について話をしてほしいって依頼が来るくらい、まあですね、先生いい気持ちになってきた。そんなある日、一人の方が他の人と話しているのが聞こえた。先生に直接話したんじゃなくて、先生の一人の人が他の人に話している話が、まあ地獄耳っていうんでしょうかね、聞こえてきてしまった。榎本の先生の説教は確かにうまいけれども、あれは説教ではなく単なるお話だ。少しも力を感じない。話術だけで神の言葉は語れないのではないだろうか。先生はですね、一方で結構いい線いってるなって高ぶった気持ちもあったそうでありますが、それとともに心の半分ではこれでいいのかなという思いもあったそうです。何か本当に神様から語られて、神様のメッセージ、神様から語られて、神様のメッセージを語っているという思いがいつの間にかなくなっていた。だからその小耳に挟んだって言いましょう、どこから聞こえてきたその声が本当に心にズキッと響いたそうであります。先生はまさに砕かれる経験をそこでしました。そして砕かれた心に神様が触れてくださいました。本当に先生一生懸命、もう本当に神様、あなたに聞かなければ、あなたに語っていただかなければ、本当に神様を求めて神様に触れていただく経験をしました。そこで語ったメッセージによって、自分自身もまた教会の方々も本当に神様への礼拝ってこういうもんだなっていうのを感じる、神様への賛美があふれる礼拝になったそうであります。砕かれた心、これは信仰生活において本当に大切なものであります。砕かれた心、本当にこれは私たちがクリスチャンとして歩んでいく中で、神様に従って歩んでいく中で本当に大切なものであります。これと正反対のものは何かというと、傲慢な心です。傲慢というとちょっと強い言葉で、私はそこまでひどくないと思うかもしれませんが、まあもっと身近な言葉で言えばプライドということでありましょうか。私はあの人よりも信仰深いとかですね、あの人よりはマシだよねとかですね、結構いい線いってるよねとか、自分は分かってると、そういうことであります。私も感じます。今一つ神様に対して、人に対して素直になれないとき、自分の心の中にプライドが邪魔をしている。なんだろうこの気持ちは、これ私のプライドなんだなってことを思わされることがあります。そこで砕かれて神様に取り扱っていただいて、神様の恵みをいっぱいに経験して歩んでいく、 それが私たちの信仰生活です。砕かれた心、それが本当に大切なものです。神様はあえて私たちを砕いて、砕かれた心を持つものを、砕かれた心を持つものを主の器として用いてくださるのであります。特に本当に主に用いられるためには砕かれた心が必要です。神様はあえて私たちの心を砕いて、神様の御用のために用いようとされているのであります。今日はこの聖書の箇所から、この神様の思いと人の、二つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのでありますが、まず第一に神の思いと人の思い、そして第二に隅の頭石イエスという、この二つのポイントで砕かれた心ということを見ていきたいと思うのであります。まず第一に神の思いと人の思いということであります。このブドウ園の悪い農夫たちの話、例え話、これは直接的にはユダヤ人の指導者たちに向けて話された話であります。45節にこう書いてありますね、45節、祭司長たちやパリサイ人たちがこの例えを聞いたとき、自分たちのことを指して言っておられることを悟ったって書いて、神、イエス様はこれ自分たちのことを言ってるんだなって分かったっていうんですね。そうなんです、イエス様はこれはユダヤ人の指導者たちに向けて、これお前たちの姿だよって言われて話されたんです。神様はユダヤ人を選ばれて、この世界を任されました。でも彼らが神様に従わなかった、預言者たちを送ったのに悔い改めようとしなかった、そして今、神の一人子を殺そうとしている。それを、この例え話を通して、彼らに指摘されたのであります。でもそれは単にユダヤ人に対するメッセージだけではなくて、これはまた私たちに対する、あなたに対するメッセージでもある。これはだから、この私たち本当に神様、悪い農夫であるユダヤ人を裁かれて、いや本当に教会の歴史の中でこれは悪いユダヤ人、愚かなユダヤ人のことを指しているんだって、本当に自分たち大丈夫だって、そういうふうに読んだ時代もあったんです。でもこれはとんでもない話です。神様は悪い農夫であるユダヤ人を裁かれて、異邦人を、私たち異邦人を新しい農夫として招いているから、教会を新しい農夫として招いているから、それでいい、これはこのユダヤ人のことを批判してイエス様言ったんだ、そこで終わっていた。でもそうじゃない、私たちもまた同じことをしてないかって、あなたも同じような生き方してないかって、私たちもまた同じことをする罪人なんだということを忘れないでいたいと思う。イエス様はこの主人が農園を作る様子を細かく描いています、ね、このちょっと注意深く読むとですね、33節に、ブドウ園を作りって、このあるところに一人の家の主人がいたが、ブドウ園を作り、ここでいいわけですよね、ブドウ園を作って出かけたでいいわけですよ。ところがですね、この丁寧に書いてるんです。柿を巡らし、酒舟のこの穴を掘り、櫓を建てたって書いてあります。これはですね、イザヤ書5章に出てくる、この同じように神様がこのブドウ園を作って実を実らせるのを待ってたっていうふうに出てくる、そのイザヤ書5章に出てくるこの例えを、このそのままイエス様は引用したんですね。で、そのイザヤ書5章、こういうふうに始まってるんです。どういうふうに始まってるかというと、こういう言葉で始まっています。私は我が愛する者のためにそのブドウ園について我が愛の歌を歌おうって。このブドウ園は神様の愛があふれてるんだって、このブドウ園は本当に神様の愛が満ちあふれてるんだっていうふうにイエス様はおっしゃっているのであります。神様はこの世界を作られた時に本当に喜びを持って作られました。愛を持って作られました。神様がこの世界を作られた時に本当にこの世界を作られて本当に喜びを持って、ああ素晴らしいものができた、 人間を作られた時に本当に自分の形に作ろうって言って、本当にこの人間にですね、この世界を任されたわけですね。それは私たちとこの喜びをする、共にするためでありました。そしてこの主人が農夫たちに裏切られても、裏切られても信じて信じてしもべたちを送り続け、最後は裏切られても裏切られても今度は息子さえも送って、彼らと関係を回復しようとしたように、神様は私たち人間に裏切られても裏切られても私たちを信じて、どこまでも裏切られても私たちを信じて、どこまでも信じてイエス様を与えてくださっているのであります。しかしそんな神様に対して、神様の思いはどこまでもどこまでも裏切られても裏切られても裏切られても私たちを愛し続ける思いであります。それに対して私たちの思いはどうでしょうか。この農夫たちのようにこの世界を自分のものにしようとしているのであります。この農夫たちが主人の息子が送られてきたときに、あれは跡取りだ、さあこれを殺してその財産を手に入れようと話したように、私たちもこの世界を神の手から自分の手、自分たちの手に奪おうとしているのではないでしょうか。神様のものであるこの世界、喜びを持って楽しみにして作られたこの世界を、私たちは自分のものであるかのように搾取していないでしょうか。最近問題になっているのは、このプラスチックがこの魚ね、この海の中に漂って魚の内臓から出てきた、本当にたくさんたくさんこのマイクロ、この小さな小さなこのクズになったプラスチックがですね、このバラバラになったプラスチックがこの魚の中から出てきたという話も出てきました。自然を汚して、空気を汚して、海を汚して、自分たちの好き勝手にこの世界を使っている。神様が愛して、神様が作られたこの世界を自分の勝手に使っている。まあ、個人のレベルで見ても、あなたの人生だって神様のものです。あなたの時間だって神様のものです。あなたに管理を任された神様のものです。神様がこれ、あなたのこの人生を頼むよ、あなたの人生を使って本当に私の愛を表してよ、そのように私たちにこの人生を任せてくださって、この時間をあなたに与えるよ、私たちに時間を与えてくださって、そして管理を任せてくださっているのに、すべてが自分のものであるかのように、自分の時間、自分の人生、自分の好きにして何が悪いんですか、そのように生きている。まさに私たちはこの農夫たちと同じようなことをしていないでしょうか。お金もそうです。神様があなたとあなたの家族、そして周りで必要を覚えている方々のためにと、あなたに管理を任されて、あなたに管理を託されて与えてくださったお金を自分のものだと私たちは主張しているのであります。自分が稼いだんだって文句言うなって。神様は愛を持って私たちに管理を任されてくださいました。楽しみにして、ワクワクして、本当にこの者の人生を通してどんな素晴らしいことが起こるかってワクワクして、あなたにその人生を与え、あなたにその時間を与え、あなたにその必要なものをすべて与えてくださっているのに、私たちは神様のものを自分のものだと言い張っている。それが罪です。本当はそこで砕かれて悔い改めなければなりませんでした。でも農夫たちはそうしませんでした。ユダヤ人たちはそうしませんでした。神様に従わなかったんです。私たちもどうでしょうか。砕かれないときに今度は自分が神様を砕くようになります。 自分が砕かれるのが怖いときは、自分が砕かれるのはどうしても我慢ならないときは、神様の方を砕こうとします。そのために一番邪魔になるのは神様ご自身であり、神の一人子であるイエス様であります。邪魔だったんです。だから人々はイエス様を十字架につけました。しかし神様はここで大逆転をされた。人に捨てられたイエス様、本当に自分たちが砕かれるのが嫌だから、今度嫌だから、この息子、この主人の一人息子、それをこの殺してしまえばいいんだって、イエス様は十字架につけられました。でも神様はその人に捨てられたイエス様を人のために救い主として立たれたのであります。そこで第二のポイントに進んでいきたいと思うのでありますが、第二のポイントが罪の頭石イエスということであります。42節の言葉に注目してください。イエスは彼らに言われた、あなた方は聖書でまだ読んだことがないのか、家作りだの捨てた石が罪の頭石になった。これは主がなされたことで、私たちの目には不思議である。これは詩編の118編の22節から23節の引用なんですけれども、詩編の118編の22から23なんですが、人々に捨てられたものが神によって用いられるんだ、人々がこんなものいらない、それを神様は用いるんだ。この隅の頭石というのは、家を建てるために石を積み上げていくときに隅の下の方に置かれて全体を支える大切な石であります。本当に、いや、ちょ、写真を見ようと思って忘れちゃったんですけれども、とにかくですね、この家全体を支える、この角に置かれる、角の下の方に置かれる全体を支える石であります。他のもの、これはイエス様がこの人々に捨てられて十字架につけられた、でもイエス、神様によって私たちの救い主として用いられ、教会の土台となっていることを予言した言葉です。イエス様がコーナーストーン、イエス様が隅の頭石です。この他に土台はありません。この当たり前のことを言いますけれども、この他に土台はありません。イエス様以外に土台はありません。他のもので代用することはできない。どんなにクリスチャンっぽい生き方をしていたとしても、このイエス様の十字架、ここがはっきりしていないならば、それはダメなんです。イエス様の十字架が私のためだったんだって、本当に私のためにイエス様死んでくださったんだって、そのことがはっきりとしていない、そのことの土台の上に私たちの人生立っていないと、それはダメなんです。どんなに立派な人でも、どんなに長く教会に来ている人でも、どんなに真面目な人でも、どんなに頼りになる人でも、どんなに熱心な人でも、たとえ奇跡を行う力を持っている人だとしても、祈りに力がある人だったとしても、それは罪の頭石にがなければ、そのイエス様という土台がなければ、イエス様の十字架によって私は救われたんだっていう土台がなければ、それは罪の頭石が欠けた建物のようなものであります。だから、もしも皆さんの中に、そこがはっきりしてないなって、私イエス様の十字架がはっきりしてないなって人がいたら、本当に求めていただきたい、本当に求めていただきたい、神様、私にも十字架の意味を分からせてください、もう十字架の意味がもっともっと深く分かるようにしてください、本物にしてください、私本当に隅の頭石がしっかりしてなかったら崩れてしまうんです、それがなかったらダメなんです、もうそれがなかったら私たち自分自身にとっても本当に大きな問題になってしまうし、また教会にとっても大きな痛みになります。だから本当に私、ここの隅の頭石がしっかりしてないな、イエス様の十字架が私の土台だったんだな、本当にそのことがはっきり分かっていないならば、神様、このことについて私の目を開いてください、もっともっと分からせてください、 100% 分かるようにしてください、本物にしてください、本当に求めてください。でも本大切なのは、それに続く言葉で、いや、これが分かれば十字架が分かるということがかもしれません。大切なのはそれに続く言葉です。この石に落ちるものも、この石が上から落ちてくるものも、砕かれて粉々に になる。イエス様に出会うとき、イエス様こそが救い主だって、自分の力じゃない、自分の頑張りや熱心さじゃない、本当にそのことが知らされるときに、私たちは砕かれる、砕かれる。それが大切なのであります。イエス様によって砕かれる、それが大切なのであります。聖霊様によって、あなたも罪人なんだよって示されて、それも先週お話ししたことでありますが、罪が単に体に染みついた汚れとか、体についた汚れとかシールとか食べこぼしとか、ね、私の罪は私の食べこぼしみたいなもんだって、なんか汚れちゃった、洗えばいいや、そういうレベルじゃなくて、私たちの内側に染みついてる、内側から溢れてくる、作っている、私たちの内側から出てきた、私たちの外側からね、ちょっとくっついて、なんかちょっと魔が差したって言って、この外から入って、ちょっとこんな失敗しちゃったな、そういうレベルじゃなくて、私の内側に住み着いて、私の内側から出てきてるんだって、そのことが分かるときに、私たちが罪があるから罪人じゃなくて、罪人だから罪を犯さないではいられない、そのことが分かるときに、本当に主に砕かれて、自分の姿を思い知らされて、でも神様の恵みがそこに注がれていく、本当に神様の恵みを経験したければ、この砕かれることを恐れないことです。それが私たちの喜びです、信仰です、神様の恵みです。聖霊様は私たちの罪を示してくださいます。聖霊様は私たちの内側の問題を明らかにしてくださいます。その時に頑固にならないで、ああ、ね、私たちはそういう時に本当にちょっと頑固になってしまう、いや、プライドが邪魔する時ある、本当にその時に神様に砕いていただこうじゃありませんか。砕かれて大丈夫なんです。砕かれることを恐れる必要ないんです。砕かれたら自分なくなっちゃうんじゃないですか。そんなことないんです。砕かれた時は神様のチャンスです。砕かれた魂に神様の恵みが注がれます。砕かれた魂を神様は用いてくださいます。こう聖書は語っています。あなたは生贄を好まれません。たとえ私が犯罪を捧げても、これ犯罪って全部を焼き尽くす、全てを捧げてもって意味ですよ。私が犯罪を捧げても、あなたは喜ばれないでしょう。神の受け入れられる生贄は砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心を軽しめられません。神様の喜ばれるのは砕けた心です。生贄ってありますよね。捧げ物ですよ、奉仕ですよ、献身ですよ。私はこれを捧げます、パウロもペテロも言いました。私は全てを捨ててあなたに従いました。私はこんなに頑張ってやってます、こんなに犠牲を捧げています。神様でもそれを喜ばれないって。それより大切なのは神様に砕かれることです。自分が神様に捧げたもの、神様のためにしたこと、神様のために犠牲にしたこと、それが大切なんじゃない、そこに目が止まっていたらダメなんです。そうじゃない、神様の前に自分の弱さ、愚かさを認めて出ることであります。ヤコブがお祈りをしました。神様と取っ組み合いしました。取っ組み合いするようにお祈りしたってことでしょうね。神様、どうか私を祝福してくださいって、祝福してくださったらあなたを晒せません、そう求めました。祝福を求めました。祝福してください。本当に私は、このヤコブは怖かったんですよ。お兄さんのエサウに会うのがもう怖くて怖くて、もうこの川を渡って向こうに行ったらお兄さんに会う、怖い、本当になんかもうなんてか突き抜けないって言ったらいいんでしょうかね、平安がない。でもその中で彼はもう一生懸命祈るわけですよね。で、祝福を与えてくださいっていうの。でもその時に神様はどうしたでしょうか。彼のヤコブの腰の骨に触ったって書いてある。ももの骨に、ももの関節に触ったって書いてある。その時に彼は歩けなくなっちゃったって。 彼はまさに、これは何を表しているかって、まさに砕かれるってことを表している。祝福してください、祝福してくださいって私たちは求める。もっと祝福してくださいって求める。でも神様は私たちを祝福しようとするときに、私たちの立っているところを砕いて、私たちを砕いて、本当に神様助けてくださいってすがらないではいられないものへと作り変える。そこに神様の恵みが注がれる、神様の祝福が注がれる。昨日教会の皆さんとそれぞれの場所で病の方のことを覚えてお祈りの時を持ちましたが、何人かの方から悔い改めに導かれましたって連絡をいただきました。本当に、ああ神様は素晴らしいなって思います。本当に神様に触れていただくときに、私たちは悔い改めに導かれる。本当に主に触れていただいて砕かれて、そして砕かれたところに注がれる神様の恵みをいっぱいにいただいて立ち上がっていこうじゃありませんか。怖いかもしれない、いや本当にプライド許さない、その時に本当にそれが神様の祝福を邪魔している、そのことを本当に認めて神様の前に出ようじゃありませんか。神様はあなたを豊かに豊かに豊かに祝福したいって、満たしたいって、私はあのブドウのこの祝福でブドウの果実に果汁があふれて、プチって触ったらプチってあふれる、そういう生き方をあなたにも与えたいって願ってらっしゃる。あの人が悪い、この人が悪いじゃなくて、本当に神様の前に出て砕いていただいて、満たしていただいて、この命があふれる歩みをさせていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたを求めます。本当にあのヤコブが求めたように、私たちもあなたに祝福を求めます。与えた人生、与えた生涯、本当に内側から命があふれ、力があふれるような歩みをしたいと思います。どうかしよう、助けてください。でもそのために、私たちが砕かれなければいけない。しばしばそれがハードルになることを思います。本当に自分の弱さが認められなくて、自分の愚かさが認められなくて砕かれるのが怖い、砕かれたくない、そういう心も働くことを思います。どうか主を助けてください。本当に聖霊によって私たちを砕いてください。そして砕かれたものだけに注がれる神様の恵み、神様の愛、神様の力、本当に私たちに味わわせてください。砕かれることは立派なことではありません。悔しいことです、惨めなことです、悲しいことです。私は砕かれたからなんかすごい、なんかクリスチャンとして立派になった気がする、そんなことはありません。砕かれた時に本当に悔しい思いがします、砕かれた時に悲しい思いがします。でもそこにこそ神様との恵みが注がれます。神様、情けない思いに、本当に自分のダメさかりに涙が溢れてきます。でもそこにあなたの恵みが注がれることを覚えます。本当にしよう、あなたの恵みを注いでください。人間の力じゃなくて、立派さじゃなくて、本当にあなたの素晴らしさ、あなたのご愛、あなたの力、それによって満たされて歩んでいくお互いとならせてくださいますよ。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。